ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の4月29日月曜日にこのポッドキャストを撮っています。ということで、日本はゴールデンウィークですね。どうですか、皆さんのゴールデンウィークの予定は。中にはね、ピクニックをしたりとか、バーベキューを友達としたりとかね、旅行に行ったりとか、いろんなね、日頃できないことを皆さんゴールデンウィークにしているんじゃないかなと思います。まあでも中にはそのね、ゴールデンウィークもお仕事です、頑張りますっていう人もいると思います。もうそういう人は、僕が頑張って働くからこそ日本ではゴールデンウィークを過ごせる人がいっぱいいるんだ、僕はそれを支えているんだっていう強い気持ちを持って、ゴールデンウィークのお仕事頑張ってください。はい、僕もちなみに、5月1日、世界中ね、労働者の日メーデーも僕はもう元気にお仕事します。はい、ということで一緒に頑張りましょう。はい、応援してます。はい、ですね、でも週末は僕のんびりできまして、友達とバーベキューをしたりとか、はい、バーに行って美味しいビールを飲んだりとか、素敵な週末を過ごすことができました。はい、で今回皆さんにね、テーマの前にシェアしたいことがありまして、久しぶりに土曜日にね、あるクラスの担当に戻りました。はい、僕ね、オンラインクラス2つ運営していまして、1つはスペイン語で日本語を教えるベーシックのクラスで、もう1個は日本語をメインとして会話の練習をやる、このゆうゆう日本語ポッドキャストの日本語会話レッスン、この2つを運営しているんですけども、もちろんスペイン語で日本語を教える方のクラスは、ニディアさんと、スタッフのリョータ君と僕と3人でこう担当を、これ取っ替え引っ替えなんて言いますけども、こうチェンジしながらこうクラスを運営しているんですよ。でそうすると、どうしてもその1ヶ月とか2ヶ月くらいその担当から外れるね、リョータ君ニディアさん、リョータ君ニディアさんっていう風になるクラスもたまに出てしまうんですね。で今回久しぶりにあるクラスに戻りまして、日本語を、1週間に1回のリズムで、どれくらいかな、3ヶ月4ヶ月ぐらい日本語を勉強している、クラスなんですけども、久しぶりにそのクラスに戻りまして、いやもう本当に嬉しかったですね。おーゆうゆう久しぶり、元気だったって、元気だったよ、みんなもどうだった、元気だった、日本語の勉強どうなんて聞くと、いろんな文法を覚えて、もうインフォメーションは頭の中いっぱいですとかね、やっぱボキャブラリー覚えるの難しいわなんてね、僕に言ってくれて、あじゃあボキャブラリーこうやって覚えた方がいいよとか、ポッドキャスト聞いた方がいいよとか、なんていろいろアドバイスをしていたら、嬉しいことにですね、その学生クラスメートほとんどの人が僕のポッドキャストを聞いてくれているということでね。はい、皆さんこんにちは、ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうかっていうのをみんな言えて、フル暗記ですよ、すごいなと思って。いやね、今勉強している日本語はあれですよ、形容詞とかなので、私の町は大きいですとか、私の町に綺麗な教会がありますとかって、そういう本当ベーシックな日本語を勉強しているんですけども、ほとんどの人がですね、はい、皆さんこんにちは、ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です、皆さん元気にしていますでしょうかっていうのを言っていて、いやすごいな、聞くことは大事だな、そしてそこまでこう暗記でして、こう考えなくても言えるようになるまでこう聞いてくれているっていうことにね、感動しまして、いやすごいハッピーな気持ちの、ハッピーな気持ちの日本語クラスでした。で、今回はですね、初コーナーということで、そういうね、スペイン語の、日本語クラス変だな、スペイン語で日本語を教えるクラスで、いろんな単語の質問がありまして、その中で、あ、この言葉は意外とみんな知らないんじゃないか、で知っていても普段あんま使わないから忘れているんじゃないかっていう言葉が多分いくつかあると思いますので、今日は皆さんにそのうちの一つを教えたいと思います。
ゆうゆうのゆうゆうのゆうゆうの
日本語ポッドキャスト、
使えない日本語。
はい、ということで新コーナー使えない日本語ですどんどん新コーナー作っていきますよ。はい、このコーナーでは、皆さんが普段勉強しないカジュアルな日本語、全く会話では使えない不便な日本語だけど面白い日本語っていうのを紹介していきたいなと思います。はい、ということでね、このコーナー実はスペイン語の方のゆうゆう日本語のチャンネルで結構大人気でして、はい、まあ、皆さんにもこのポッドキャストを通じて普段あんまり使えないでも面白い単語を紹介したいなと思います。今日の単語はイケオジです。イケオジなんだと思います？さっきニディアさんにね、イケオジこの単語の意味って何だと思うって、イケだから言ってくださいとか、なんか言ってください、なんかおじに言ってください、んよくわかんないっていうねあの風に答えていましたけども、イケおじ何かっていうと、イケているおじさんです。はい、イケているおじさん、なんかかっこいいね、男の人のかっこいいを示す言葉ってね、イケメンとかってありますよね。イケメンはイケているイケているメン、男でイケメンになるんですけど、イケおじっていうのはイケているおじさん、つまり、まあ、40歳から60歳ぐらいのこうミドルエイジってやつですか、うん、ちょっとこう若い人ではなくなってしまった男の人の中でもイケているかっこいいと思われるおじさんたちのことを指す言葉なんですね。でやっぱりね、かっこよくありたいじゃないですか。うん、僕もね常にかっこよく生きたいなと、かっこよく見られたいなっていう風にね思っていまして、まあ、僕もだいぶ34歳です。あと5年ぐらいしたらもうおじさんグループに入っていくわけなんですけども、やっぱ今からねイケおじになるための準備をした方がいいかなと思いまして、今回このイケおじになるためにどういう人がイケおじなのかっていうのを紹介したいなと思います。このポッドキャストを聞いている僕の年齢ぐらいの人ね、今から一緒にイケおじの準備をしましょう。そしてもう40歳です50歳ですっていう人は一緒にイケおじになるためのアクティビティをしていきましょうということなんですけども、まずイケおじっていうのはどういうおじさんかっていうと3つポイントがありまして、清潔感がある、まあ、綺麗だっていうことと、あと体型に気を配っている、ね、自分の体の形にいつも気を使っている、そしてこれは僕の独断と偏見なんですけども、優しい、この3つのポイントなのかなと思います。はい、まず最初の清潔感っていうのは綺麗だっていうことですね。例えばちゃんと毎日シャワーを浴びるとか、まあ、ヒゲもねなんていうんですか、こう適当に生やしていないでちゃんとこうヒゲをコントロールすると言いますか、うん、こうちゃんとこうねヒゲの手入れをするあ、僕さヒゲがないからよくわかんないんだけどさ、うん、まあありますよね、なんかこうちょっとこう外の方に1本だけ生えてる毛とかは切ってこう整える、はい、シャワーをしっかり浴びる、あとは綺麗な服を着るね、僕みたいにヨレヨレの T シャツを着てちゃダメなんですよ、ちょっと白い清潔感のあるシャツを着ているとか、うん、まあ、別にスーツまで着る必要はないですけどもね、お、この人ちゃんと気をつけてるな、それ程度の印象を与える清潔感というのは大事なのかもしれないですね。それともう一つ体型です。もうこれ本当によくわかるんだけど、35歳ぐらいになってくるとだんだんお腹の方が出てくるんですよ。はい、毎日ビール飲んでるからしょうがないんですけども、そこでおじさんになったからいっか、もうね結婚してるから女の人にかっこいいなんて思われなくても、男の人にかっこいいなんて思われなくてもいいやではなく、違うぞと、ここからかっこよくある男がかっこいいだろうっていうね目標をしっかり持って毎日トレーニングをする、食べ物も気をつける、そして、まあ、お腹が出てないっていうのが大事なのかな、うん、あのボディービルダーみたいにムキムキマッチョではなく、ちょっとお腹の腹筋がねこう割れているっていうね、ちょっとお腹のラインがかっこいいね、マッスル筋肉のラインが見えるような体を目指すこと、それに対して食事も気をつけるっていうのも大事かなと思います。そしてイケオジポイント3つ目は、これ僕よく思うんですけど、優しさです。 このね、なんていうのかな、20代いろんなことにチャレンジして、30代いろんなことをやり遂げて目標を叶えて、40代優しくなる、いやこれがねかっこいいのかなって思うんですよ。なんていうのかな、例えば20代30代の人が人生大変だ、もう大変だよどうしようっていう時に、大丈夫だよなんとかなるってとか、うん、ちょっとお願いします手伝ってくださいって言われた時にも、おっよっていう、そういう一言が言える優しさ、うん、そのパニックにならない強さ、このね二つを兼ね備えられたらイケオジになれるんじゃないかなと僕は勝手に思っているんですよ。まあね、常にこうかっこよく生きたい、かっこよくありたいっていうのは大事なのかなと思って、僕はこのイケオジっていう言葉が大好きなんですよ。だんだんさ、こう年を取ってくると、なんかかっこいいなんて言っているのって恥ずかしいね、かっこいいとかイケメンとかを目指すのって20代前半でしょね、イケメンを目指したところでそんなことは意味ないんじゃないかっていう風に、ちょっと自分のこう年齢からイケメンとかかっこいいっていう言葉が離れていってしまって、目指すところがなくなる、もうかっこよさなんて目指しているのはかっこ悪いみたいにね考えちゃうところなんですけども、このイケオジっていう目標があるおかげで、まだまだ俺もいけるぞ、かっこよく生きていきたい、そこで自分に満足して自分を好きになっていきたいっていうね、僕にとって光のようなねライトのような存在でありますので、今回は使えない言葉としてこのイケオジを紹介してみました。どうですか、皆さんの周りにイケオジいますかね。うん、いたら紹介してください。そして皆さんにとってのイケオジね、イケているかっこいいなって思う40歳50歳のおじさまたちはどういうおじさまなのかっていうのを教えてくれると嬉しいなと思います。以上、使えない日本語でした。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト
はい、では早速メインテーマ話していきたいなと思います。テーマはサンダルアタックが世界を救うです、こちらも僕のオンラインレッスン、今度の方は、日本語だけの会話レッスンで出たテーマなんですけども、ちょうど一昨日のクラスである学生から質問を受けました。何かっていうと、あの日本人は笑う時に口を隠すんだけど、あれなんでって言われてね、確かに笑う時に口を隠す日本人多いなと。よくよく考えてみると、まあ、答えから言うとですね、はしたないと、ね、大きく笑う時に口の中を話している人に見せるのは恥ずかしいことなんだっていうふうに日本人は認識しているので、それで口を隠すっていうふうにしていると思うんですよ。どうですか皆さん、笑う時に皆さんの手はどこにありますか。目を隠す人もいるよね、頭を押さえる人もいるし、あとは手を叩く人もいるね。うん、僕なんかは大きく笑うときは、あ、やっぱ口を隠すかもしれないな。うん、まあいろいろありますけども、さっきも言った通りね、こう日本人が笑うときに口を隠すとはしたないと。はしたないってどういうことかっていうと、あの丁寧じゃない、恥ずかしい人間だって思われてしまうと。はしたない、どういう時に使うかな。なんか例えばですね、家に出かける時にもう水着みたいな服を着ている、これはしたないって言いますね。なんかこうそういう恥ずかしい格好をしちゃうと、女の子としてなんか悪い女の子だと思われちゃうよみたいな、そういうのをはしたないって言うんですよ。で、はしたないの対象の言葉がおしとやかなんですね。おしとやかって言葉は皆さん初めて聞いたかな。おしとやかっていうのは静かでエレガントな感じで、逆にはしたないっていうのはその全く逆ね、そのうるさくてこうエレガントじゃない感じっていうのをはしたないって言うんですけども、 日本ではね、この何々したらはしたないっていうのを子どもの頃、特に家庭教育でよく言われると思うんですよ。まあ、僕は逆に男なので何々したら恥ずかしいよとは言われるんですけど、はしたないっていう言葉はあんまり聞かなかったんですね。で、これなんで僕聞いたかっていうと、うちのばあちゃんがうちの母さんによくはしたないっていうのを言っていて、確かにそういう家庭教育があるなと。そのお父さんお母さんが女の子に対して、これやったらはしたないぞと、静かにエレガントに生きていきなさいっていう風な教育の仕方をする。まあ、その影響もあってか、僕日本であぐらをかいている女性を見たことがなかったんですよ。これ今思い返してみると、メキシコの一番のカルチャーショックだったかもしれない。うん、ある日、まあ、日本語のレッスンでね、学校で働いていたので教室に入っていたら、まあ、女の子と男の子が、まあ、その学校なので、こうテーブルっていうか、なんていうの、机と椅子が一緒になっているタイプ の、 あの勉強机、ね、皆さんわかるかな、海外の大学とかでよく使われているああいうところに座っていて、そのこう円にしてね、仲のいいお友達と話していたんですよ。でその中、僕がガーッと教室に入ってきたら、もう男性も女性もあぐらをかいていたんですね。あぐらをかくってどういうことかっていうと、膝をね広げて座る、イメージとしては、あの仏教のトレーニングね、オンヤラビッダリンダダイダってやってる時にさ、こうあぐらをかいてね、膝を広げて、ね、足を重ねて座って、ね、手に体の前に手を置いて目をつぶって瞑想をしますよね。ああいう座り方をあぐらって言うんですよ。で僕は日本でそれを見たことがなくて、大丈夫なのっていうふうに思って、最初に僕が思ったもう純粋な気持ちが、あ、結構こう男の子になりたい女性なのかなって最初に思ったんですよ。うん、つまりこう女性なんだけども、女性らしく生きたくないと、男性みたいに振る舞いたい、男性みたいなアクションを毎日していきたいっていう女性もいますよね。あ、そういう方なのかなって思ったのと、ちょっと大丈夫って、膝空いてるけどって、なんか大切なとこそんな、なんか大丈夫っていう、なんでしょうね、わかんないけど、僕は分かんない気持ちなんだけど、ヨーロッパとか、まあ、アメリカとかメキシコとかラテンアメリカとか、その温泉のない人、温泉がない国の人たちが温泉に行った時に、もうちょっと恥ずかしいっていう、なんかそういう感覚を覚えて、すごいなと思いまして、うん、でそれが悪いとかダメだって全く思わなかったんですよ。わかるかな、温泉入ってる人に対してさ、温泉なんて悪い、あなたたちのやってることは悪いなんて一言も、なんていうのかな、1ミリも思わないですよね。ただなんか、おお、なんかわかんないけど恥ずかしいぞ、恥ずかしい感じするぞっていうね、そういう気持ちになると思うんですよ。それと同じような感覚を覚えて、で、まあ、今ね10年経って、もうメキシコの文化によくこうどっぷり使ってね、もうなんならこう半分メキシコ人のような人間になって、今思い返してみると、そういえばメキシコってというかラテンアメリカって男性女性で言語、話し方と仕草、ジェスチャーって同じだなって思ったんですよ。っていうのも、やっぱ日本語を教えていく上で、日本語には僕、俺、私、うちみたいな、私を表現する言葉の中でも男性女性によって使い分ける言葉があったりとか、さっき言ったね、その女性は座るときに膝を開かない、絶対膝をくっつけて座るっていう座り方をするとか、で仕草も、ね、口を手で隠すとか、そういうジェスチャーとかも女性はあるよねっていう。ただメキシコは それが男性女性によって変わらない、なんか人によって変わる。丁寧な話し方をする人もいればこう汚い汚いとか言っちゃうね、悪い言葉をたくさん使って話す人もいればっていうのは本当に人によって変わる。男女同じだなと思った時に、あとそういえば男女同じといえば、今世界でもね注目されているテーマ、ジェンダーの問題ですね。要は男性と女性のその社会のまあ必要性といいますか同じさ、これ男女平等っていうんだけど、っていうのが叫ばれていますと。女性にももっと権利を与えるべきだし、っていうか女性の人ももっと社会に参加できるように、みんなでいい社会を作っていこう、いい世界を作っていこうっていうのがあると。でまあそういうね皆さんがこう気になるテーマなので、世界的にランキングがあるわけですよ。でジェンダーランキングっていうのがあって、要は男性と女性がどれくらい同じのその社会生活を過ごすことができていますかっていうジェンダーランキングがある。でちょうど僕のクラスに参加していたのが、チリ、メキシコ、韓国、日本、台湾、タイ、このね、5カ国の学生がいまして、でじゃあちょっと見てみましょうかということで、ジェンダーランキングを見てみたら、まず、チリが世界27位、メキシコが世界33位、でちょっとね台湾のねジェンダーランキング見つからなかったんですけども、韓国が、105位で、タイがね75位、そして最後日本が125位ということで世界ワーストです。あららららららららと、本当にね日本は男女不平等な社会だと言われているわけなんですよ。でただね、そのタイの学生が言ってたのが、まあ、確かになと思っていて、日本はその女性を守る制度が法律がいっぱいあるじゃないかと。でなんか、どこだっけな、千代田区だったかな、何々区に行くと、東京のね、その旦那さんがいないと、女性だけでその毎日生活している、ねまあ、シングルマザーってやつですよね、にはその国からお金がもらえるっていうルールがある。あ、そういうのって大事だと思う。確かになと、日本はそういうルールが結構ある。チリとかメキシコなんてそういうルールないよなと思って。まあ僕の周りね、結構シングルマザーの方が多いんですよ、メキシコの生活の中でね。なんならニディアさんのお母さんもシングルマザーなんですよ。女性一人でね、息子娘3人をここまで育て上げて、あ、立派なかっこいいお母さんなんですけども、そういう制度なかったって、だから使ってたなんて1ミリも聞いたことなくて、なのにチリとかメキシコが27位33位だと。でもっと驚いたのがですね、世界ランキングを見ていくと、一番上の方はねノルウェーとかね、アイスランドとか、あの北欧っていうその北ヨーロッパの国なんですね。で6位がドイツだったかな、次に第7位がニカラグアって国だったんですよ。皆さんニカラグアって知ってます？なかなかね中南米の人は聞いたことあると思うんですけど、アジアの国の人はニカラグアって何って思うかもしれないんですが、メキシコの近くにある中南米の小さい国なんです。経済はねそんなに強くない、正直言って。僕はね2回ほどそのニカラグアっていう国に行ったことがあるんですけども、その国がこの男女平等ランキング世界7位だと。で多分ですよ、そんなね、ま貧しいとか、まあ、お金のない国なので、その女性を守る制度なんてないですよ。だつまりこの世界ジェンダーランキングを見ていると、もちろんトップになるためにはね、あの北ヨーロッパのようなね法律をちゃんとこう整備して、女性も、ね、なんていうのかな、その気楽にというか、心配しないでこう会社の中で働けるようなね、社会で生活していけるような環境を整えることは大事なんだけど、ニカラグアが7位、その中米のねお金のない国が7位っていう時点で、大切なのはそれだけじゃないんじゃないかって思いまして、でいろいろ考えていくと、サンダルアタックが世界を救うんじゃないかなという、 答えに至りました。はい、これ何かっていうとですね、サンダルアタックっていうのはですね、中南米ラテンアメリカの家族のイメージなんですけど、お母さんがサンダルをいつも持っていて、悪いことをするとそのサンダルでお尻を叩かれるとそうで、そういうのでいろいろネットミームとかになってて、スーパー戦隊ってわかります？なんか赤レンジャー、青レンジャー、ピンクレンジャー、キレンジャー、緑レンジャーみたいな、こう なんだっけ、アメリカだとパワーレンジャーっていうのかな、あれのラテンアメリカのお母ちゃん版で、なんかマリアデンつって、そのお母さんがエプロン姿で右手にサンダルを持って、マリアデデンって、なんかそういうのをこう、なんだろう、マリアとか、あとなんでしょうね、アナデデンっていうのをこう5人出てくるっていうのがね、こうネットミームになっていて、みんななんかわらわらわらわらとコメントしていましたけども、そのイメージがあるからこそ、チリやメキシコ、そしてニカラグアは世界のジェンダーランキング上なんじゃないかっていうお話をしていきたいなと思います。はい、でもちろん法律を整えて、こう女性の社会進出、まあ、女性が社会で生きやすいようにその社会を作っていくことも大事なんだけども、僕は一番最初に大事なことは法律を整えることではなくて、女性は強いから一人で生きていけるんだっていうメンタリティを教育することが大事なんじゃないか。女性も強いから社会をどんどん良くしていく仲間の一員なんだっていうふうに、まあ、思っていってもらいたいなと、そういうふうに思っていけるように何かをしていかなきゃいけないなと思うようになりました。で、まあ、実際ね、こう世界ジェンダーランキング33位、まあ高くはないけども低くはない国で生活していて、結構カルチャーショックがあったんですよ。でこのカルチャーショックを紹介することで皆さんにね、あ、そうやって考えていけばこの男女平等のその問題をね解決できるかもしれないっていう風に思ってくれればいいかなと思って、このジェネレーションギャップじゃねえや、カルチャーショックの部分ね、はい、を紹介していきたいなと思います。はい、まず一つ目ですね、目指す女性像が全然違うっていうこと。うん、そのラテンアメリカの女性の中で人気な人といえばシャキーラですね。シャキーラさんって知ってます？あのシャキーラさんって歌手なんですけども、なかなかね声がですね、まず僕からすると声が低いんですよ。なんか皆さんこんにちはぐらいの声のトーンで話すし、歌も結構声低いんです。でかっこいい感じでこうダンスをしたりセクシーなんですよ。声が低くてセクシーで強い感じがする、ね、周りに男の人たちがダンスを踊っていて、こう女性のシャキーラさんがこうセクシーなダンスをみんなの前でドーンって踊るっていうミュージックビデオを出している。やっぱみんなにとってこうかっこいいラテンアメリカの歌姫シャキーラさん。これね、最初に日本から10年前にメキシコに来た時、ちょっと僕はなんか変な感覚がしたんですよね。っていうのは日本の女性歌手ってもっとこう優しくて、こう声が高くて、なんかこう可愛らしい、ほわんとした雰囲気の歌を歌う方が多い。最近はだいぶ変わってきたんだけどね。でそれでもやっぱりこの可愛さを出していくっていうのが大事な中、かっこよさを出していくっていうね、のがありまして、でもう一個、その女性にね、ラテンアメリカの女性にどんな映画が好き、ね、ディズニーの中でどんな映画が好きっていうと、結構な学生がムーランが好きっていう人が多いんですよ。ムーランいいよねっていう。でね、こうムーランってこう考えてみると、ストーリーをですね、こう結婚しなさいって言われてた中、いや違うんだと、自分で人生を切り開くんだと、男性の中に入ってこう兵士として戦っていく、そしてこう民族を守る英雄になっていく、そのムーランが私たちはすごくかっこいいと思うっていう女性がすごく多くて、そういやまあね、まあ34歳35歳になって女の子友達にディズニー映画で何が好きですかなんて話はしないんですけども、今までムーランが好きだっていう女の子とあんまり僕出会ったことがなかったかなと思って、なんでかななんて思ったんですけども、 うん、そういうところからこう意識が強いかなと、女性はこうやっていけるんだっていうね、それの影響なのかどうかわからないんですけど、あの離婚についてねすごく前向きというか、うん、なんかそもそも悪いことではないっていうようなね考えを持っている人がまあ多いんじゃないかなと思います。うん、まあ実際僕のねあの奥さんであるニディアさんね、お父さんがいないんですけども、もう何よりもあのねニディアさんのお母さんがかっこいいんですよね。女で一つで会社を作ってこう頑張ってきて、今こうねたくましく育った子供3人と一緒にご飯を食べに行って、もうすぐ母の日ですけど、母の日になると、ニディアさんもニディアさんのお姉さんもお兄さんも母の日祝いたい、心から祝いたいと、今年はどんなことしよう、ね、今年は家族写真を撮ろうかなんてね、そういうふうに思わずこうみんなが頼まなくても言ってくれるようなお母さんっていうのがかっこいいなって思うんですけども、聞いたことあるんですよ、ね、学校でさ、まあ、お母さんお父さんいなかったじゃないと、でそういう時にさいじめとかなかったのって聞いたら、いや別にみたいな感じだったんですね。でクラスの中でも、ね、女性の学生がメキシコの学生も、チリの学生も私もお父さんいないって言っていて、なんか別にまあ普通でしょみたいな雰囲気だったんですよ。で逆にですね、日本だとどうなのかな、今もうだいぶ変わってきてると思うんですけど、僕が中学生の頃だから今から20年くらい前の日本はなんかお父さんがいないとね、周りのお父さん、あの周りのなんていうのかクラスメートの家族とか、あのうちお父さんいないんですってとか、あね何々くん学校であんなことしたそうよ、まあお父さんいないからねみたいなのをなんか話しているのをね僕は聞いたことがあって、生きにくいだろうなって、何やってもねお父さんがいないからって言われる、そういう風潮はあったような気がするんですよね。うん、そんな中やっぱなかなか離婚に踏み切る、ね、自分で生きていくっていうオプションを取るっていうのは難しいのかなと思います。うん、でも口酸っぱくね何度も言いますけども、これはもう20年前の日本なので、今ねもう今2024年、だいぶいろんなことが変わってきて、もう多分大丈夫だと思います。はい、それでもジェンダーランキング世界第126位のほぼワーストの国なので、そういうのもあるんじゃないかなと思います。でなぜラテンアメリカの女性はシャキーラに憧れて、ムーランに憧れて、そして女性一人でも生きていけると、離婚したとしても自分たちで働いて生きていこうっていう風なオプションを取っていけるのかって考えた時に、子どもの頃に感じていたお母さんのイメージがだいぶ影響しているんじゃないかなって思うんですよ。でそのクラスで聞いたら、やっぱりさラテンアメリカのお母さんってサンダル持ってるイメージあるんだけど、みんなのお母さんもやっぱサンダル持って悪いことするとお尻叩かれんのっていうふうに聞いたら、みんながケラッケラ笑ってそうそうそうそうそうそうって言ってました。うん、家族の中で怖い象徴といえばお母さんらしいんですよね。でニディアさんが言ってて、そのお母さんはね、あの目が怖いんだと、悪いことした時にギロッとこっちを何やってんのっていう感じで見る、もうそのね怖い目線を向けられると、もうなんか背中がピッと伸びて、あやべ悪いことしてしまった、あ怒られるわって、うん思う。え逆にお父さんはそうじゃないのって言ったら、うん お父さんほとんど家にいないとか、なんかお父さんは別に何もやらないイメージ、まあ働いてるけど家では何もやらないイメージっていうのがねあって、でなんなら何にもやらないお父さんに対してお母さんもサンダルでお尻を引っ叩いて、何あんたってちゃんと掃除手伝いなさいよって、何ゴロゴロしてんのよパシーンっていうのがあったらしいです。でもちろん暴力は良くないけども、その家庭の中でこう強く生きていく 女性っていうのがやっぱり皆さんの中にあるから、あ、お母ちゃんは強えぞと、でそういうお母さんは強いぞっていうイメージを男の子女の子関係なく家でこう共通意識として持ってるから、じゃあ大人になって働いていくってなった時に女性が上司っていうのも当たり前だし、うん、ね、女性のそのなんていうんですか、学校でもこうお話しする時にも男性女性関係ないよねっていう感じになるし、仕草も同じになるし、あ、話す言葉も同じになっていく。なのでやっぱり家庭の中でこう女性が強く生きていくっていうのがまず最初スタートになるんじゃないかなって思ったんですよ。だから言ってみればさ、ね、特にもうその僕らが子供の頃、20年前30年前っていうのは主婦っていうね仕事が当たり前のようにあって、でそういう場合って家はそのお母さんのテリトリーですよね。お母さんの職場なので、で僕たちが社員ですよ。だお母さんが社長です。なのでお母さんに言われたことをはいってやっていく、うん働けって言われたらはい働きます、働かなかったら怒られる、これは当たり前のことなんですけど、なかなかね日本ではそういう家庭っていうのは少ないのかなって思うんですよ。でその強いお母さんがいるので、そのこれからねその進学とか就職ってなった時に常にその強いかっこいいお母さん、お母さん怒らせたら怖いぞっていうのを持ち続けるから社会全体が変わっていくっていう風になっているのかなと思います。はい。で最後にですね、もう一個テーマを話したいなと思うんですけども、悠々的にはどうなのかね、どっちもね、メキシコの文化も見て日本で育っていろんなこう生き方を見て僕はどういう考えを持っているのかっていうと、イケオジじゃないですけどかっこよく生きていこうと思うことが大事なのかなって思います。それは男性も女性も関係なくね、うん、なんか権利を主張することとか法律をその整備することっていうのももちろん大事なんだけど、いろんなかっこよさを見て自分がかっこよく生きていくために努力するっていうのができるようになっていけば、そこから、あ、自分でなんとかできていくんだ、自分に自信が生まれると。でそうするとね、例えば他のジェンダーを攻撃しなくても、うん、なんか自分のこうジェンダーをこう守っていこうみたいなアクティビティをしなくても社会で生きていけるんじゃないかなって思うんですよ。でちなみにその僕が考えるかっこいい生き方っていうのは、人を助ける、そして自分の困難に挑戦し続ける、まあ、これが僕かっこいい生き方なのかなって思うんです。うんね、人を助ければいいよね。困難に挑戦し続けるっていうのは、まあ、難しい問題を解決するためにいろいろ動いていくっていうのをこうね、困難に挑戦し続ける。例えば今僕は日本語を教える仕事をやっていきたい。でだんだんだんだん先生も増えてきて、ね、学生も減ってきて、ね、お仕事として続けていけるかわからない。でも日本語を教える仕事を続けていきたい。ここに困難が生まれます。でそこに挑戦し続ける。じゃあみんなが他に困っていることは何か。日本語教師としての悠々はあんまり必要じゃないぞ。よし、じゃあ本作るかみたいな形でこう挑戦していく。そこに僕はかっこいい生き方を感じているので、それは大変なんだよ。やっぱかっこよく生きるっていうのはすごく疲れることなんだけども、そこの疲れることから逃げないでね、そのいろんなことにチャレンジしていくとやっぱ自信が生まれる。あ、メキシコ人だろうが日本人だろうが関係ないっていうふうに思える。だからそういうふうに皆さんも自分らしいかっこよさを見つけてね、イケオジならぬイケ人間になっていけば、このね、なんなら男子女子のこう平等とかではなく、もっとこう先に進んだいい社会になるんじゃないかなと思います。はい。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、ということでいかがだったでしょうか。まとめになります。はい、もちろんね、僕も人間なので世界のすべてのことは知らないですし、世界のすべてのことを見てきたわけではないんですけども、まあ、さっき言った通りね、自分らしいかっこよさを見つけることができれば、自分に自信を持ってその社会で生きていく、そして社会を良くしていこうっていうふうに考えていけるようになるんじゃないかなと思います。なので僕的に言うと、座り方とか話し方とか仕草だったりとかもちろん大事なんだけど、じゃあメキシコみたいに日本語でね、同じ話し方をすれば女性はその社会でね活躍できるのかっていうと、それもまた違うのかなって思うんですよ。やっぱり自分のかっこよさにこう責任を持つというかね、中には私はこの女性らしい、おしとやかだけども強く生きていくっていうのがかっこいいと思うのよ。だから話し方は今まで通り女性らしい話し方でいくしね、座り方だってやっぱ男性と違う座り方をしていく。ただ自分の夢だけは絶対に誰にも笑われないように生きていきたい、チャレンジし続けていきたいっていうのも僕はありだと思います。逆にやっぱり私はこの話し方が問題だと思うから、私のかっこよさっていうのは笑いたい時には大きい声で笑う、それでいいじゃない、それが私らしさなのよっていうふうに考えるのももちろんありだと思います。でも大事なのは自分の答えに自分で納得すること、それができればいいかなと思います。いろいろ意見あると思うのでね、ぜひぜひこの皆さんこのポッドキャストを聞いてどう思ったかっていうのをコメントで書いてくれると嬉しいです。はい、ということで今回もやっていきました。最後にお知らせをさせてください。ゆうゆの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。このね、ポッドキャスト面白いとぜひぜひ続けてほしいなと思う方は、ぜひパトレオンで、シェアしてくれると嬉しいです。パトレオンでサポートしてくれると嬉しいです。そして同じパトレオンでね、 ebooks も販売しております。なかなかいい本いっぱいありますので、日本語の勉強をしたいけどもどの本を買ったらいいかわからない方、ぜひぜひね、ebooks 買ってくれると嬉しいなと思います。そして最後に、会話レッスンやっております。こういうテーマね、なかなかやっぱり日本人と話すとセンシティブすぎて話せないから、ちょっと難しいわって思ってた方、こういうセンシティブなテーマも僕の会話レッスンではガンガン話していきますので、ぜひねこういうテーマで話したいという方は、ゆうゆう日本語@gmail.com、概要欄にあるメールアドレスでインフォメーションをくださいとメールを送ってください。必ず返信いたします。ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。